経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、世界を支配する勢力プロレス団体、彼らがですね、管理する社会を作ろうとしているわけなんですけども、なぜ人にチップを埋めてまでもですね、人を管理しようとするのか、そんなご質問をいただきました。横森が解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。
グレートリセットを企むプロレス団体は、なぜ人々にチップを埋めてまで管理をしたいのでしょうかっていうご質問いただいてますが。
そうね。マイクロチップね。
マイクロチップまでいかなくても、まあ基本的に携帯とか、そのウォレットとか、まあそういうもので。
まあある程度はわかるよね。
わかります。
消費動向とか、どういう消費をしてるかっていうので、大体わかるよね。例えばアマゾンとかでもそうだけど、何を買ってるかっていうのは。まあこういうので、まあ大体ある程度はわかるし、例えばもうチケットとかでもそうだよね。あ、こういう音楽のファンなんだね、とかわかるじゃない。そうすると、例えばね、これ犯罪のプロファイリングっていうのがあるわけよ。
はい。
そうすると、どういう行動をしてるかっていうね、のがわかるわけよ。行動によって、A 行動、B 行動、C 行動。この3つがあったら犯罪者になると。犯罪者になりやすいっていうのがわかるわけよ、これ。もうこういうのがわかってくるとね、この人を、まあ、この犯罪者予備軍、この人にアプローチができるわけじゃない。まあ、どういうアプローチかって、まあ、いろんなアプローチあるよね。そうすることによって、犯罪防止っていうことが可能になるよね。で、マイクロチップを埋め込むっていうことになると、これもっと早くて、まあ、例えばスマホだけではできなかった思考だよね。脳がどういう動きをしていたら、例えば脳波ね。こういう脳波だったら犯罪になるっていうのも、もうすべてわかるわけよ。こういう脳波で犯罪になるねって言ったら、じゃあ、事前にこの人を捕まえに行くっていう、逮捕しに行くっていうこともできるわけじゃない。逮捕っていうか、さらに要監視するっていうことができるわけでしょ。だから、別にこれは、まあ、防犯の行き着く先なのよ。防犯の行き着く先がマイクロチップになってくるわけ。それでノーチップとかになってくるわけよ。じゃあ、これ、なんていうのかな。日本において言うと、あまり犯罪者ってのは少ないよね。日本は。だけどよく海外旅行行くと、海外行ったら犯罪だらけだって言うじゃん。
まあ治安悪いですよね。
実際悪いのよ。ね、アメリカでもヨーロッパでも、もう東南アジアでもそうなんだけれど、日本に比べたらみんな犯罪者だらけだよ、本当に。本当に犯罪が多いし、例えば、スタバでね、パソコンを置いて、ラップトップを置いて、それでちょっとトイレに日本だと行けるじゃない。
うん。
ね。フィリピンだと、もう 100% に近いね。90何%、このパソコンなくなってるからね。本当に。パソコンを置いて、トイレ行けないからね。
いや、本当にね、僕もベルギーのブルッセル行った時に、スリが多いって事前にしてたんですよ。だから、本当にもう常に歩く時に、両手を携帯と財布、こう、手で持ってポケットに入れながら歩いてたんですけど、もう本当のスリのプロっていうのは、たまたまこうね、足をかけるような感じにして、なんかふざけたような感じで来た人がいて、で、そうすると、足かけられないと、こう、ちょっとポケットから手出すじゃないですか。その瞬間にもう一人の人間が僕のところから iPhone 盗んだんですよね。で、その一瞬が全く気づかないうちにスリをされるみたいなことが起きたりとかするんですけど、あれは逆に感動しましたね。スリのプロってここまでうまくやるんだっていうね。で、それぐらいなんか犯罪が多くて、アメリカだと殺人とかって当たり前に起きたりとかしてるんですけど、やっぱりそういうその治安が悪いことに対して管理をすることで、それを防ぐことができるみたいな考え方だっていうことですかね。
うん、もうベルギーって言ったらね、もう、あれの、ね、中心地じゃない。プロレス団体の。
はいはいはい。
わかるでしょ？プロレス団体の中心地で、そういうことが当たり前に犯罪がいっぱい多いわけよ。ね、ヨーロッパでもそう、アメリカでもそう。もう犯罪だらけなんだよ。
本当ですね。
じゃあ、ここの上の人たち、プロレス団体の人たちってヨーロッパ人でしょ、大体。ヨーロッパとかアメリカ人だよね。まあ、大体白人の方々だよ。この人たちが犯罪なくそうとしたらどういうことを考えるかってことなんだよ。もうマイクロチップ全員に入れなきゃ、もうなんていうの、物を売ることも買うこともできないようにしようと。 考えるのが当たり前だよね。だから基本的に防犯なんだよ。じゃあ日本でそれをやるとなんか自由がないとか言うけれど、ね、まあ今のテレビ見てる人たちもテレビに流されて実際って自由なんかないのよ。だけど自分たちは自由だなんて思ってるだけのことであって結局同じなんだけどね。だ
からそうですね。
で、日本人だってその、の中にも犯罪者がいるわけよ、実際って。その犯罪者がね、まあもちろんね、日本に来てる外国人、ね、そのヨーロッパでもね、大体そのスリとかやってるのは、まあ外国人だよ。外国人っていうよりも、まあそういうのが、まあ文化的にね、まああんまりちょっと差別的で言っちゃいけないけどね、ジップなんとかっていうのはあるわけよ。ね、そういう人たちが結構スリとかやってるよね。そういうの物取りとか当たり前にヨーロッパで。顔はちょこっとそのヨーロッパ系なんだけど、ちょっと色が黒かったりするんだよね。その辺の顔見てると、だいたいやばいなっていうのはわかるから、こっちはもう。ずっといるからね。だから、そういう人から離れるように、だいたいやってるんだけど、日本人なんてわかんないじゃない。まあ、ヨーロッパ人みんな同じ顔っていうように思ってるかもしれないけど、それが危険を察知できない人たちはもう狙われるってことなのね。
そうですね。まあ、だから。
そういう中で犯罪をやっぱり減らしたいっていうふうに思ったら、マイクロチップに最終的には行き着いてっちゃうんだよねっていうこと。
まあ、管理するっていうことですから、うん、まあ、そういう意味合いで、その犯罪防止っていうのもありますし、あとはその、まあ、マイクロチップ紐付けで、全部その、まあ、ウォレットでね、要は取引が管理されるっていうことは、実は、いい側面で言うと、脱税ができない社会だということ
なんですよね。だから、平等っていうところに行き着くと、そういうふうになってくるわけよ。ね。だから平等を、なんていうの、本当に突き詰めていくと、マイクロチップになってくるよね、これも。防犯だけじゃなくてね。だから様々な面で、マイクロチップになりやすくなるんだよ。だから、脱税もないし、脱税がないっていうのは基本的に平等だよね、そこは。
ちゃんとそのルールに基づいた形で、その社会インフラに対して分配をするっていうような形になりますから、まあ、そういう意味で、そのマイクロチップをやると、
そう。これでね、欧米と、ちょっとまあね、ちょっとこれだけは言っとこう。欧米と日本の違いっていうのは大きな違いがあってね、欧米っていうのは、はっきり言って性悪説なんだよ。
ああ、そうですね。
日本は性善説できてるわけ。だからこれが大きな違いで、性善説できてるから、まあ実際言ってそれによって犯罪防止が行われてるっていうのもあるわけね。なんで性善説かっていうと、日本はまあ、これね、徳なんだよね。徳って人徳を積むとか、こういうような徳っていうところに趣を置いている。だからこういう教育が進めば別にマイクロチップは必要なくなるわけなのね。で、これが例えば左翼的な平等とかいう教育になってくると、性悪説の中で平等っていうのはすごくこれ相入れないんだよ。実は。性善説の中での平等ってすごく親和性が高いんだけど、だから、性悪説の中で平等っていうようになると、管理する側と管理される側っていうふうに、こういうふうに二階層になってくるわけ。で、平等を叫んでる人たちは、俺たちが管理する側だっていうように思ってるわけよ。
はい。
この感覚っていうのが、まあ今の世の中はこっちだからね、どちらかというと、欧米、中国もそうだよね。もうほとんどがこっちだから、世の中。日本は、もう完全別次元の話だから。だから日本人にマイクロチップ入れるっていうと違和感があるかもしれないけれど、欧米ではどちらかというとマイクロチップ入れる。うん。それもあってもいいんじゃないっていうような感じにはなるよね。
うん。わかりました。だからそういうね、社会のあり方があってですね、日本人から見てマイクロチップっていうと、いや、なんでそんなことする必要があるのかと、自由を奪うようなことだっていうふうに見えるんですけど、まあ実はその性アクセスの中にある欧米の社会から見るとですね、それをより管理して、そして犯罪防止でより平等にしようっていう、まあプロレス団体的な思考がですね、その答えとしてね、マイクロチップっていう選択肢を選んでいるみたいな形ですかね。なので、まあちょっと日本の方には違和感があるかもしれないんですけど、それが欧米から日本に入ってくるっていうことが、まあ、言えるということですかね。はい。
そうだよね。だからプロレス団体っていうのは、ほらね、レスリングエンターテインメントフォーラムとかで、こういうの決めてるわけだから。
はい。
ね、欧米から日本もやりなさいって言われてんだからね。
まあそこはね、そういうものだということですね。はい。わかりました、はい。ありがとうございます。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実 を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。